あ、この間のクラムカフェの落語会、カフェで寄せお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
ほら、あの一緒に出てた人、もう一人出たやんか。 あの人の名前だったっけ、はい、あの確かね、さあなんとかい
う
人。
そう、サブがつく人なんです
よ。ああ、そうやそうや、北島三郎や。
なんでやねん。
なんでやねん。
なんでやねん。そんな偉い人は出へんわな。違う、ちょっと、ね、サブ、サブ、サブ、サブ、サブ、サブ。
お前が寒いわ。
天の声が聞こえましたよ。
サブプライムロ
ー。あ、サブプライムローってこっちも出る
の。何このクワクワみたいな。誰がやってるのか分かんない。ここでやった方がいいんじゃねみたいなね。
みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例みその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
会計の原瀬京香です。
そして本日はゲストに
伊達がこちらです。
早いな、よろ
し
く
お願いします。
お願いします。
というわけで、どなりがグダグダでしたけども。
いやいやいやいや、さすがさすが大阪だなって感じがしましたね。
まあ、あの越谷師匠にもドナーに入ってきていただいたわけですけども、実は今あのこの場所がですね、日本橋の大阪日本橋のクラムカフェというカフェで
録音
してお
りまして
、こちら非常にあのなんていうんですかね、メイド喫茶とかメイドリフレとか、あとアニメイドとか、そうオタクのお店が連立してる中に、普通のカフェなんですよね。
普通のカフェ、ただ奥にちょっとムーミンとセーラームーンのグッズがあの置いてあるっていうだけの普通のカフェです。
普通じゃないよな。ちょっと普通じゃないよな。きっと
多分そのこの辺にあるからこれでも普通に見えるんです、
はい、なるほどね。
特にお帰りなさいませとかそういうのもないし、
ね、
比較的抑えめな感じになってるんですね。
でここの店長さん、あの綺麗な女性の方なんです
けど、今度紹介してよ。
いやいやいや、いや早いな。
エロシャメは送られないんですよ。
いや、わかんないよ。俺うまく話すから大丈夫だよ。
うまそうやな。その、店長さんが、
整形してるの。
整形してるんかな。
そこ悩まなくて、悩まなくて。
そこは否定しようよ。そこは否定してよ。
そうか、あのその方がね、いつも着物を着てらっしゃるんですよ。
へえ、はい。和服美人。
和服美人です。
へえ、それはいいですね。
なんでこの辺やったらあまり見ない雰囲気のカフェだと思います。
あ、ねえ。
でその店主もアイドルさんなんですよね。
あ、そうですそうです。
あ、そうアイドルが。店やってるんだ。
はい、その方東京でアイドルグループに入ってるらしいんですけど、東京じゃなくて大阪でこうやってお店を開業してる、
すごいな、多角経営のアイドルだ。
なんか腰出しちゃうみたいですね。でも俺気合うんちゃいます。
でもさすがに視点は出してないからな俺。すごいな、大阪でやって。あ、でもね、今アイドルも本当に
いろんな人いますよね。
いろんな人いるから、そうやってちょっと個性を出していくっていうのも必要なのかもしれないですよね。
そうですね、本当に
でここでその、まあ、原さんと、さっきも怒鳴りましたけど奥田サブリナミキティさんと、カフェで寄せてやるのに僕もちょっとゲストで出させてもらいました。
ありがとうございました。
そういう時咲之助さんはどういうネタをやるんですか。
僕普通に古典やります。
2人がアイドルなのに、
はい、
アイドル落語みたいなのやんないですか。
そこはだから先々週の話ですけど、そっちに寄せていったら、なんていうんですか、逆に勝負できないんで。
あ、なるほどね。勝てなくなっちゃうから、はい、あ、なるほど。そういう時ってやっぱりアイドルのお客さんが多いわけじゃないですか。
めっちゃ多かったです。
そうですよね。その時に咲之助さんがその個展をやった時の手応えはどうなんですか。
これがね、だから、案外、やっぱアイドルを応援している人たちだけあって、今同じこの舞台に出てる人は、言ったら応援せなあかん人やっていう感じに空気になってるんで、もう何やったら、積極的に笑ってくれるし、
いいな、
そうそう、いいお客さんですね、いわゆる。
俺もそこ呼んでくれな。
いいんですか。
俺もそこ呼んで、俺もちょっと出たいな。
サブちゃんの一言で変わりますね、これは。
あ、じゃあサブちゃんによろしく言っといてよ。
サブちゃんさ、ずるいよ、あの人。奥田サブリナミキティって、
はい、
役者でしょ、
はい、
劇団員さんでしょ、で、まあ、普段奥田美希じゃないですか、ツイッターとか見たら、なんでサブリナって名前つくんって聞いたら、この話全然面白くないんですよって、面白くなくてもいいから言ってよって言ったら、やっと言ってくれたのが、そのイタリアレストランでバイトしてた時に、
イタリアに行ってたんですか。
イタリアに行ってたのはそのイタリアレストランの店長ですわ、
あ、日本の イタリアレストラン
で、サイゼリアですかね。
なわけねえじゃん。イタリアレストランって言わないんじゃねえか。
それさ、落語家の枕であるよそれ、うん、あのよく落語家打ち上げ行くんですけど、うん、超高級レストランでイタリアレストランで皆さん知ってますサイゼリア、うん、っていうそのネタやんそれそうイタリアレストランでバイトしてた時に、その店長さんからが、うん、そのバイトの人たちも全員イタリアネームで呼ぶって
言
って、
うん、あ雰囲気出したいからね、うん、
で奥田さんはサブリナっていう名前がついて、
あイタリアっぽいイタリアっぽい、
うん、同期の人はミキエレって言われたら
しい、お日本人なのにミキエレって言われて、う
ん、でミキエレはなんかミキエレってやっぱ言いにくいから、うん、ミケちゃんって呼ばれたんですよ、うん、なんか可愛いじゃないですか、うん、でサブリナは略してサブちゃんやったらしいです
、う
ん、
より日本っぽくなっちゃったな、そっちの方が
だ俺最初サブリナって北島三郎好きなんですかって言
ってサブちゃんだとね、
そうそうそうそうっていう話、面白くないとかって言うから、
あわざとそれは ね、前振りがうまかったんでしょ、ね、
俺さまたさ、うん、役者さんやから、うん、謙遜してそういうこと言ってんのかなと思ったけど、あ
違う作戦ですよ、
作戦やったよ一本取られたわ
すごいね、
ネタで、ま、祭り歌ってましたしね、
そうそうそうそう、あの、うん、
だからその気満々じゃんそれ、
ゴンスケ上地やって、ゴンスケ上地の途中で、うん、ダンさんがあの祭り歌いですよね、ゴンスケが祭りだから
もうキャラ分かってやってる人じゃん、
そうでもうここで、あのかなりなんかその受け具合を見て燃えました、うん、これはちょっと超えなあかん
よ、ね、負け
て
らんない
よ、こんだけ受けてったらちょっと、うん、と思って
本気でやんねえとってね、あでもいいですねそうやってね異業種とやるっていうのが、うん、いやその何だろうね、落語家以外が落語をやるっていうのが、どうなんだっていう言い方をする場合も多々あるんですよね、言ったらそれが、落語家というのはちゃんと落語の修行をしてどっかの一門に入って、要は真打ちになるまでは誰かのその保護会にいなくちゃいけないから、自分の師匠が仮に亡くなってしまった場合は自分がまだ真打ちじゃなかったら他の師匠のところに預かりになるとか、要はその落語家という肩書きを守るためにずっとやってきたものがあって、特にルール、ね、あの法律があるわけじゃないじゃないですか、でも一応その入門したとね、だって、その落語家というものになるには入門しなくちゃいけない、で入門した人が落語をやるからそれはプロとしてお金を取っていいんですという、まあ、暗黙の建前みたいのを今ね、おめえとかさ、サブちゃんとかさ、ね、
ほら言われてんね、
言われてんね、要は落語をやって、まあ、それはねプロの、言ってみたらパフォーマンスとしてお客さんからお金を取ってやってるわけじゃないですか、だからそれは本当にそれはいいのかというふうに今言う人もいるんです
よ、ね、言う人がいるんです
よ、そう言う人もいるんですけど、僕はそれ言う人には一番言いたいのが、そんなね、だってさっき聞いたけど落語興味始めて 2,3 年ぐらいの言ってみたら小娘じゃん、その小娘がやる落語の方が面白いってなるぐらいだったらプロいらねえよって、うん、そんなのに負けちゃうようなやつはプロと名乗っちゃか逆にダメなんじゃないのって思うので、僕としてはどんどんやってもらいたいんですよね、
そう、うん、プロをね脅かしてくれた、
そう、うん、そんなのに客取られるって言ってるような軟弱者は落語家にいらねえんじゃねえと思ってどんどんやって、
そ
う、
うん、そしてあの先々週の話ですけど、まあ、うん、あえてプロじゃないっていうところが強みになるところがいっぱいあるから、
うん、ね、本当そうそうそう、うん、いいよ、
もう本当にだからそのサブリナ・ミキティにもなんか相談されたんですよ、その落語でね 歌ったりとか、あのこういう風なやってていいんですかねって言うから、それは僕らがそれでやって滑ったらほんまお前ちょっとちゃんとやれって言われるけど、でもあなた方は逆にそういうことをどんどん取り入れてそっちで受けれるようにだ自分 の、その世界を作っていったらどうですかっていうアドバイスさせてもらったんですけど、
さすが頼れる兄貴じゃんこれ、
あれどうして急に褒められたの、あれおかしいぞ、いやこれ本
心、本心、
いやこれ怖い、この後怖いよ、この後怖いよ、
いや絶対落とさない、絶対落とさない、
上納金で待ってますから
そうや、縦替わりといえば上納金やったな上納金と肉持ってから
そう本当そうよ、やっぱりね、その落語界にちゃんと入ってないんだからないなりのやり方は絶対した方がいい、うん、で自由なんだし、
そうそうです、やっぱこのね、今関西では社会人落語界ブームで
いるんだ、
ね、でね、そのこの落語をなんていうんですか、みんなで覚えましょうみたいな会があるんですよ、その繁盛亭で、だから、初級コース、中級コース、上級コースっていうのがあって、でそれぞれ落語家の先生が、あの先生というか師匠連が講師やって、で20人か30人ぐらいの生徒を募って、でみんなで一緒にその標語胸とか覚えたりとかってして、で発表会もあるっていうのがあって、 でそれを卒業したら、うん、講座名がもらえるんですよ。そうなんです。
すごいな、それは団体としてやってるんですね、それを。
あれ分子師匠からいた
った、まあ、分子師匠というか上方落語協会の事業としてやってるんです。
でじゃあそれ俺その講座受けに行ったら名前もらえるかな。
もらえますよ、もらえますけど、一応それはあの、うん、なんていうんですか、そのまあその上方落語協会の言うたら社会人落語会の用の名前ですよ、うん、天神亭なんとかとか、
全然構わない全然構わない。
だからその天満屋っていうのは天神亭とかいうのは決まってるんですけど、うん、その下の名前は一応その卒業生にちなんだ名前を付けてもらえるんですよ。であの石橋にあるチリとテチンっていう居酒屋さんがあるんですよ、うん、でそこの大将があのその入門講座卒業した時に、うん、その大将が言うたら料理人やなんですよ。
あ、なるほど。
料理人やから、うん、あの天満屋包丁って言ってで豊かに蝶でっていう名前。
じゃあ俺落語家だから天満屋落語ってもらえるかもしれないやったー
落語家の落語です。
そうそうそう、落語家の落語です。よろしくお願いします。
立川おこしはどこ行くんですかじゃあ。
いやそれは別に東京でそれ使ったらいいじゃないですか大阪でね名前もらったって面白いもの。
まあそうですけどね、
また一波も起きそうだけどね。
もう行くとこ行くとこでね。
そう、俺ねトラブルメーカーなんでね、ついやりすぎちゃうんでね。
あのだからまあそれで卒業した人たちが自分たちで買い合ったりとかするんですよ。うん、でやっぱりその、うん、やっぱ教会に遠慮してるというか、やっぱそういうねあの繁盛亭とかで講座があるんで、やっぱ一応ちゃんとそのプロではないという、あなたたちはプロではないので、うん、お金を出いけませんよということはやっぱ言うらしいんですよ。
あ、なるほどね。
だからやっぱ無料のなんていうんですか、ボランティア的な落語会をやってらっしゃる方が。
ね、えだからそこが言ってみたらその古典とか落語会っていう契約書も何もない雰囲気だけで作ってきた仕組みじゃないですか。だからその言ってみたらネタにしてもそうだし、こう伝承していくわけで、そのネタに対しても別にネタを教えることに対してお金取るわけでもないし、だってコンテンツなわけだから本当は守らなくちゃいけないものを弟子だったり弟弟子にはポンポン渡していくわけですよ。それってその落語っていうルールが、入門しないと落語家にはなれない、落語家じゃないと落語やっちゃいけないという漠然とした決まりが今まで保ってたからそれが続いてただけで、今のその現代的なルールにちゃんと当てはめちゃうと著作権のないコンテンツなんですよ落語って。だから使おうと思えば誰も文句言えないんですよね、作った人が存在してないから。だからこんな落語のストーリーとかそういう仕組みとかってハリウッドに目つけられたら全部根こそぎ持ってかれちゃう可能性があるわけですよ。
壮大ですね、ハリウッドって言ったらもう世界ですからね。
いやそうなんですけど、だってこの落語の持ってる何百席何千席っていうストーリーに関して権利がどこにも発生してないから、持ってこうと思ったら目端の利くやつは持ってけちゃうわけなんですよね。それに対して落語家がおやめろよっていう権利がないんですよ現行の法律では。うん、だからひょっとしたらもっと早めに法整備をしないと落語のコンテンツが全部誰かに持ってかれちゃう可能性があるんですよね。そういうところもちょっとね考えていかなくちゃいけない時代には入ってるんですけど、誰も考えてないですよね。
逆に僕らがやってることがある時にどっかの企業に抑えられて、それ勝手にやったらあきませんかって言われる。
そうそうそうそう、うん、どっかのほらうどんの権利あったじゃないですか、
はいはいはいね、丸亀ね、
そう、はいはい、海外で勝手にうどんの著作権取られちゃってできなくなったみたいな、
あるかもしれないです。
それを今思いついてる人たちでやってしまったら、
うん、
どうなる
んですか。でも僕がねあの落語のとりあえず芝浜って商標取っちゃったらもう芝浜はダメですよ ね、
も う、 ね、もう殺されますよ、うん、星が死ねって
大丈夫、俺防ぐからキンキンってやるから大丈夫
だから何者そうですよ。でそのまあ言ったら古典落語っていうのは著作権もないので、うん、言ったら誰がやってもいいと、
うん、
でもまあさっきも言いましたけどね、そのまあ寄席行って師匠がもう一緒にうどん食べてる世界見て、あこれはすごいすごい芸やっていうところまで、あのまあ持っていてなくてもそういう風に見えるんですよ寄席で。やっぱそういう風にお客さんを集めてやったら、だからこれは難しいもんやとみんな思ってたんですが、最近どうやら落語って結構簡単にできるぞっていうのは次に
バレてきちゃった、バレちゃったんだこれ。いやだってアイドル崩れがやってんだもん、誰でもできるじゃん。
アイドル崩れ
誰のことかな、
お前しかいないだろお前しかいない自覚しろよ、
真横真横
真横だろ、うん、目を見て言ってるだろ
突き通った目で言われたらどうしていいか、
お前しかいないだろ
そ, うなんかそうやってののしいながら口説くんやめてもらえます、
だって口説かなくてももう来ちゃってるからさ、手間いらないのよこういうのは。
あこういうナルシストの扱い方難しいな
ね、だからね本当にね落語って、まあまあ、その分あの手軽にできるってことがあのメリットでもありデメリットでもあるなと思って、だからあの簡単にできるんですよっていうのを他の人が教えてくれてるから落語界をやりやすくなってるところはあるなと思うんですよね。
今の協会の授業やったらまだなんかその公的授業って分かるんですけど、うん、結構落語家があの言ったらあの自分で落語教室開いて、うん、それでまず生徒からお金取って、うん、でその生徒をさらに自分の落語界に呼ぶっていう、そういうシステム、
そういうね、それでちょっとビジネスモデルがねできそうですよ ね, うすね。
もうできてて何かやってる人がいっぱいいてて、
そうなんだ。俺もじゃあ大阪でやろうかな。
こしら塾、
こしら塾を、
こしら塾、
うん、江戸前の話を覚えませんか、ね、東京だったらもうソース感だけどこっちならし分かんねえだろうから。
ただしあの、ま、窓巻きとオルフェンはあの事前に予習してお
いて、ああもうそれは完全に騙してやりますから、
騙した、
うん、もう来る、それって言うと何かお前さんどっから来たんだいみたいなことをもう、ね、普通で言います。あ本当に江戸前の人だみたいな、そういう騙しから入るようなね、
騙しから、
うん、そう、本当にね落語界って言っても今から、ね、時代がどんどん変わっていって使えるツールなんかも増えていきますから、うん、それにこう対応していくのか、それとも今まで通りのやり方をするのかっていうところはね、うん、
まあ、でも僕思うんですけど今まで通りのやり方はより厳しいというかよりレベルが高くなって求められていきます
よ、ね、うん、そうもうみんなで見る目が超えてるから。だっていろんなものの中にあるわけですよ、その中で落語を選んでもらうっていうのは相当頑張んないと、うん、アイドルが落語やるからそれは落語見に行ってるだけで、そういう人たちは落語を見たいわけじゃないんだもん、アイドルの変わった姿を見たいから来たわけじゃないですか。だからそのアイドルが実際に落語家になりましたってなった時にじゃあそのお客さんはついてくるかって言ったらついてこないと思いますよ、うん、
やっぱり並行してたらまだ、うん、あの多分、うん、あそっちもやってるやったらこっちも応援するってなると思うんですけど、うんうん、完全にそっちに入ってしまうとちょっと変わってくると思うんですよね、
う
ん、
そう、
だからあの今ね大阪の話カフェで、うん、春風亭よしこくんが、うん、落語松って言っておそ松さんを、登場人物にしたら
大当たりしてるやつ、あれ、うん、
あれはあの、まあ、例えばそのなんていうんですか、湯屋番っていう落語あるじゃないですか、
あるあるある、
湯屋番のその言った磯の若旦那っていう息子を、うん、あれをあれ与太郎でしたっけ、若あの、
いや与太郎ではないですね、若旦那です、
若旦那を、うん、登場人物の、ね、あ松さんの
誰かにするっていう、
湯屋松でしたら、あの今まで落語とか全く興味なかった、うん、いわゆるそのオタク系とか、うん、そういう女子が大量に押し寄せてきて、で話カフェで僕毎週金曜日あの会主催してるんですね、うん、あの僕だけじゃなくていろんなメンバーいるんですけど、
まあ、僕は毎月ね話カフェで
やってる、
話カフェ仲間ですからね、
仲間そこでやって大体よく来て10人とかです、
そうよく来て10人よ、少ないと2人だからね、おわざわざ東京から俺来てんのに
っていうところに、うん、一回やりますって言って、うん、予約が100人ぐらい殺到して、
100人よ、
追加公演って言って2日間で100人です、
へーすごい、いやでもねありがたいなと思って、うん、そうやって落語を聞かない層に向けてちゃんとそういう落語として発信できるっていうのは、うん、そこで落語に興味持ってくれればひょっとしたら俺の客になるかもしれないから、それはそれで俺どんどんやってもらいたいなっていう風にね、
よしこさんのすごいところは、その古典の改作としておそ松さんを取り入れる落語プラス、うん、もう完全におそ松さんを使った二次創作の創作の頭下とか、うん、両方やった上に、うん、さらに普通の古典もやったりするんです、そこで、
へそれはすごいな、
絶対それってちょっとしんどいじゃないですか、どっちかに寄せようとまだ分かるんですけど、
ちょっと俺ゲストも出してくんねえかな、
飽きませんよ、あの僕もそれ言おうた、同じこと頼んだんですよ、僕もなんかじゃあおそ松さん見てるから、うん、それじゃあごしますわって言ったら、うん、兄さんダメですよ、あの商業オタは嫌われますよ、
違うもん、俺ガチのやつあるから、ガチのやつ何本もあるから大丈夫よ、これ、うん言ったらよしこなんかより全然前からオタク落語やってるからね、
確かに、
うん、
確かにガンダムとか
そうですよ、
せやその窓巻きもそうじゃないですか、
ガンダム落語会って言って前座の時からやってたから、もうお客さんも汚ねえ男しか集まんないけど
女の子が集まるんですよ、結局そこなんですって、うん、その落語松は女子が集まるんですよ、
う
ん、
そう、そこを目つけたのがあいつの頭のいいところ、
ガンダムって某講談会にしてもそうなんですけど、うん、もう 全員男でしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱ女じゃないとね。
なんぼねそれでこれ良くても儲かっても、うんうん、やっぱお客さん男だけやと。ね、テンション上がらんでしょ。
いや女の方が食いつくのが早いんですよね。それであの横に対する発信力があるから、
はいはいはいはい、
あのすごい伸びるんですよ。その代わり引くのも早いんですけどね、女って。男はあのコツコツコツコツ集まってきて結構長い間あのお客さんとしていてくれるっていうのがあるから、そっちどっちがいいって言ったら一概には言えないけれども、でもこういう爆発的な当たり方をするっていうのはまず女を捕まえないといけないです。
あそうで落語松は行った後必ずみんなレポートをあげるんですね。あそうレポートが
見てそうまた行きたいって周りの人が思うわけじゃないですか。
でそのレポートもね、あの落語家のレポートって大概あの前座、うん、桂先之助、うん、今日はこんなネタやった、うん、でやっぱり次の人が出たらこっちの方が良かったとか、まあ、いわゆるそのなんか一人一人について演目とタイトルとなんか感想会とか、そんなんじゃなくて、今日は吉光さんがなんか自分でこういう楽を作ってくれたよとかなんかっていう、イラストと可愛いイラストと、
前なんか漫画で描いてる人いましたよ。吉光さんがこういう風に見えてでなんたらかんたらみたいなの
を、へ、うん、吉光より俺の方がかっこいいと思うんだけどな。やっぱ大粗末さんだな。
吉光さん聞いてますか？
大丈夫大丈夫。
そうなんです
ね、やっぱ流行りっていうのをねうまくそうやってキャッチするっていうことを考えるともうよしこの大勝利、う
ん、大勝利。でも今本当アニメって深夜のアニメとかってすごい女の子見てるんです ね。
めっちゃ見てますよ。
この間ね三宮のアニメートにちょっと用事があって行ったんですけど、
何の用事だよ。ね、何の用事で行ったんだよ。
それはちょっと言えないんですけど、それでまあ僕アニメートに行ったのが中学生以来やったんですよ。
ああ久しぶり。
そう、うん、でその当時はエヴァが全盛期で、
なるほどね、なでしことかあの辺の時期かな。
そうですそうですそうです、うん、
楽しいですね。
あのエヴァの時はだからその、まあ、宮村優子さんとか林原めぐみさんとか中村さんとか、なんかそういう声優が結構もうその辺の声優さんがすごい人気があって、でアニメとか行ったら、もう男ばっかりやったんですよ。
ちょうどアイドル声優の走りの時ですよそれ。
走りはもっと前じゃないですか、シュラトとかあの辺の時じゃない。ねえ、そうですよね。
林原めぐみさんぐらいから、
だって林原めぐみさんのアイドル声優ぶりはミンキーモモあたりとかね、その辺ですよね。
ミンモモのあた
り、ね、お前ら古いんだよ。古いんじゃない、新しすぎんだよ。もっと勉強しろ昔を。
ミーモも知らなかったですよ。僕その頃はね、だから万能文化猫娘とか考え
てやって
スレイヤーズね、
やってスレイヤーズあったな。
今マリオネ
ット、そうなんです。その時代では、うん、もう本当アニメとか行ったら
男ばっかりだったのが、
だからいてる女子はもう本当に、うん、あの何ですかテンプレートみたいなオタクの、
そうそうそうそう、もう見てわかるやつね。
そうそう
そう、ところが今ロングスカートとか履いてた
そうなんですよ。ところが、うん、今行ったら、うん、もうなんかすごいなんかもういい匂いがするんですよ、店中が。
女だらけ。
そうそうそうそう。
いやそれにね、あのオタクの女が大きく変わったのが服装なんですよ。あのね、みんなねオタクの格好してないの。オタクの格好してるとしたらそれはコスプレしてる時であって、
そうそう
そう、そうじゃない場合はあのすごくね一般に紛れるような格好してるから、というのもねアパレル業界がすごい頑張ったんだと思うんですよね。あの昔はあのオタクの女って服装気にしないから、その辺で適当に買ってきたやつを着てたからダサいのよ。見るからにあこれオタクだなって分かる格好しかできてなかったのが、今その辺で買ってきたやつも普通におしゃれに見えるから、だからオタクの女って意外と差別されてないんじゃないかなと思って、だからああやって大勢でこう集まることもできるし、イベントって言ってもいやなんかサブカルチャーの一個でしょみたいな感じで表に出ていけるのって、俺ねアパレル業界の功績がすごい大きいなと思って
るんですよね。すごい立川越しでアパレル業界の功績について語る。
いや本当にだってオタクの女がダサい格好してるのがほとんどいないんだもん、うん、俺なんかの時のオタクの女ひどかったからね。本当にダサすぎてお前一生男できねえよっていう、そんなのしかいなかったのが、今普通に可愛い子がね、
そうですね、
いたり
する。可愛かったですわ、
いた。そう、あれ絶対アパレル業界が頑張ったから
だ。あそうそうそう、で思ったのが、その服もね、いわゆるそのなんか森ガールみたいな、ああいう自然な感じの女子ファッションからそれに寄せてるけど、ゴシックロリータな服装とかもあって、なんかあるんですよそういうブランドが。なんか
ありますね、いっぱいありますね。
そうそう、だからそういうブランドも増えてて、
ね、
でそういう人たちがオタクのファッションに近いけどもすごくおしゃれで可愛くて一般受けするっていう、
もうね だからオタクの女は本当にファッションがあるから今こんなに大手振って歩けるんだと思いますよ。
ファッション様様やね。
本当そう。まあ、それに比べて男の方は全然ダメね。ファッションの方は、ね、
男のオタクは全然もう変わってない。
ずっと変わってないから。
今でもあのメガネブームちょっとあるじゃないですか。で普通のメガネを黒縁に変えた、あれ黒縁やで、黒縁に変えた、
やめろやめろやめろやめろ、
これオタク、
いろいろ気づいちゃうからやめろやめろ、
バレそうやな、ついに。
今アニメイトに行ってたって話してそういう流れで、それ
やめろ、僕カミングアウトしてないの
やめろやめろ、
その黒縁変えるだけで、あの女子が食いついたりとか、スーツ魂って言って、そうそうですね、スーツに食いついたりとかするじゃないですか、うんうん、そういう意味では男性陣も
ちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。あ、
変わってきた代表みたいなって
んの、うん、よかったよかった。ようやく脱却できそうなね、幸之助さんですけれどもね。
何の番組やこれ。あ、でもやっぱりそうやって、なんていうんですか、そういうファン層がね、うん、オタク女子がそう表を歩いて出てくるんやったら、落語もなんかもっとこうなんかいろんな層を取り入れていけるっちゃうかなと。
そうですね、うん、ですけど、うん、でもやっぱりその若い人が興味持てるものってかなり少ないと思うんですよね。やっぱり学校じゃないですか、ベースが、ね、中学高校と、やっぱその中で話題になるものが起点になるから、それこそあのこの間だった落語心中とか、うんうん、そういうのをきっかけに落語に対してこう目を向けるのかもしれないけど、あのやっぱり落語界が高いのかもしれないですね。
うん、高いね。寄席今2500円でしたっけ。
そうですよね、まあ、僕寄席出てないから全然わかんないですけど、高校生が見に行くにはちょっと高い料金ですよね。でお芝居とかあるいは音楽とかだと、もうほぼ1回きりのつもりじゃないですか、あのやる方も、この1ヶ月終わったら終わりっていうんだから、だからそこに対して1年に1回だけれども3000円ですよ、2500円ですよだったら、あの払う方もいけると思うんですよね。でもあの2000円出していきましたとなるんだけども、この人明日もここでやるんだ、明後日もここでやるんだってなると、一回きりのものじゃないじゃないですか。だからその永続的にその2000を払って見に行くっていうのはさすがに学生には厳しいだろうなと思うと、これの学生向けだったら学生向けのその価格帯というのも作んなくちゃいけないのかなっていうのは、若い人に広めるんであればそれはちょっと思ったりしますね、うん、
価格に関してはでも本当いつも思うのは、うん、まあ、やっぱりその誰かゲストを呼んだりとか、うん、そのまあお囃子を出したりとか、うん、そういう大きい独演会とかになったら、やっぱそれはお金取るべきやと、取るべきっていうか、まあそこを下げてしまうと、うん、そのなんていうんですか、落語界の価値基準みたいなのがなくなってしまうじゃないですか、うん、その、まあ、言ったらこっちも言ったら空気というか、物を扱ってる商売じゃなくて空気売ってる商売じゃないですか。だから
物がないからね、
そうそう、これがこれもうこういうものはこんだけの値打ちがありますよっていうことをやっぱやっとかなと思うんですけども、うん、そうじゃなくて若手のなんていうんですか、そういうカフェでやったりとか、うん、そういう会話逆にだから そんな値段でいけるんや、そんなんでいけるんやっていうふうに窓口として必要かなと思うんです、うん、で一つなんかいいなと思ったのが、この間コラムカフェでやった時に、料金を投げ銭ってしたじゃないですか。
はい、しました、しました
。あれいいなと思って、
投げ銭でやったんですか。
はい、
痛くない？
痛かったです。
乗るのか。驚いたなこの女。
乗りツッコミでもなく、はい、痛かったですって。
乗る、なんで嘘ついたの。投げつけられたわけじゃないでしょ、ね、
あ、でも投げようとしてた人いました、
ね、いるんだ。文字通り受け取っちゃうんだ。
いや、それで面白かったのが、うん、投げ銭にしたらどんだけお金集まるか分かんないと、うん、で、まあ、お客さんもね、うん、投げ銭やから、まあ、何本払っていいか分からんやろから、うん、なんか一応、まあ、分かりやすいなんか見本を作ろうってことで、うん、見本として1万円札を飾っておこうってことしたんですけど、うん、それを忘れてたでしょ。それ、
あ、忘れてました。
何やってんの、大事なところでしょそれ。
そこで一つネタ作ろうと思ったのに。
今度はラミネートして持ってきます。
大丈夫、お金あんまり加工すると罪になったりするから気をつけてね、そこはね。
そうですよ。でも投げ銭っていうのがなんかね、京都でね、月出太夫っていうのが毎週、銭湯で通ってる、それも投げ銭らしくて、若い人結構集まってるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ俺もそうしようかな、投げ銭にしようかな。
そうで、投げ銭で一つ思うのが、うん、投げ銭にしたら逆に なんかそのえ投げ銭って言ってるけどほんま腹中のチャートか思って気使うのかそれとも投げ銭やったら行きやすいってなるのかどっちなんかなと思って、
慣れてない人はいくら払うのが妥当なんかなっていうのをまず考えちゃいますよね。
出しとけばいいじゃん、5000円ですって言って、普通は5000円ですよって言って
最初に桜の人に前 2,3 人あの座っといてもらって、その人に5000円札出してもらって、
いやいや、ほら、もう後ろの人大変
マジかよ、マジかよいやでもね、そういうところはちょっとね考えていった方がいいかなっていうのはね少しありますよね、若い人集めるなら。もともとその落語っていうコンテンツがねちょっとあの年齢が上の人向けにずっとやってたから、その値段でいいのかなっていうのはね一個あったりしますけど、
で難しいですよ、あの今神戸でワンコイン寄せってずっとやってるんですけど、ワンコイン寄せなのにあのほとんど来てはる人が そこそこお金持ってはるであろう年齢層ばっかりで、
そういう人がねワンコイン寄せ来ちゃいけないの本来は。
でそういう人に限ってなんかあのなんていうんですか、結構厳しめなこと書いて
ある
ん
ですね。ああそうね、
もうちょっとたっぷりもうちょっとたっぷり聞きたかったとか、
ね、いるいるいる、なんか体調が悪いのかどうか知らないけど噛んでたなみたいなとかねなんかちゃんとネタが詰まってなかったとか言うのよ、500円のくせに500円じゃんお前500円なんかこっちだって適当に500円でやってるよって
、ね、やってないやってませんよ、
先の世代見てみろ、500円の時もう手抜きっぱなしだもんだって半分だけってあくびしてるもんね、先の助さん500円って
僕は手抜いてますけど、越田氏は抜いてませんよ、越田氏はこんなこと言ってね、500円
やめてやめて、
本気でやってますから、
風評被害だから、ね、
褒めてんですよ、褒めてんですよ、
やめてやめて、俺500円の時は俺だって CD 流してるだけだからで最後買ってくださいって時だけは本気でやるから
そうですね、まあ、確かに本気でやって、うん、あの本気でやったから面白いとお客さんが思うから CD も売れるっていうのはこしらしのスタイルですからね。
本当そうよね、もうしょうがないこれはしょうがない、こうなっちゃったよ。いやでも料金は難しいっちゃ難しいですよね、
で僕らも僕らで場所代払ったりとか、
そうそうそうそうそう
そう、そういうのあるんで、だから今儲かることは考えてないんですけども、続けていけるギリギリのとこで、続けていかないとダメなんでね。
いやでもほらギリギリって言っても本当の意味でギリギリしかなかったら仕事が生きていけないわけじゃないですか、ね、
そうい
うことも含めてちょっといろいろ考えなくちゃいけないな、
いけません
ね、自分はしてますよね、
はい、あ、ぼちぼちいい時間になりましたんで、ね、あ、もうお別れが近づいて
ます。そうなんです、すいません、またねぜひ、はい、新幹線で見つけたら新幹線で見つけたらあの裸の写メが届くと思
ちょっと原さんもうちょっとあの腰ら対策しとかないと、突然ボケ振られたとか、ね、その乗っかんのか突っ込むのか、
私ねボケ気質なんで、
あそうな
ん、ボケちゃうんですよ、ボケちゃうというか乗っちゃうんですよ、
ね、あでもアイドルだったとしたら突っ込み覚えた方がいいかもしれないですよ、ボケ結構多いんじゃないですかアイドルで、
ボケ多いですね、ボケ、でもどっちの方が多
いの、ボケっていうかこっちが MC してたら、扱いに困る、なんかなんていうんですか、ボケ切ってないし、なんとかでピョンみたいな感じ、これどうしようみたいな、
よく言うやつ、そういうのをピシッピシッと仕切れると仕事増えるかもしれないよ、
お
司会業が、
司会業
司会で、
落ち着いた司会、まあ、そうもうそうそう、だから回す方になるよきっと、
黙っちゃった。
いや、あの私ね、あの前言ってたアイドルグループで MC はやってたんですけど、ね、いかんせんボケ気質なもんで、なんかあの静まり返る瞬間があるみたいな。
あ、今みたいな。
はい、
ボケちゃうの？
ボケちゃうんですよ。で後輩が突っ込まれるみたいな。
はい、ああ、じゃあもうそっちなんですね。したらしょうがねえ、俺が突っ込んでやるよ。
なんかすいません、今のところちょっとカットさせてい
ただきます。なんで違うじゃんよ、別にボケたら俺が突っ込むよって話じゃん。
星田師匠の言うと何故かわ
いらしくね
聞こえるんで、
ワイダンで
した、
やめてよやめてよ、そんな意外と立たなかったりするからね、もうね
立川はワイシラになって
ます何があったんだろう、
何があったんでしょうか、そういったところで、
はい、
来月のみそのラグ研究会の告知を原さんお願いします。
はい、第27回のみその落語研究会は6月16日木曜日夜7時30分から難波千日前レジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニズルにて開催いたします。開演時間が30分遅くなっておりますのでご注意ください。はい、はい、 料金は前売り2,000円、当日2,500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。もう時間でございます。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
そしたらこのまま告知いっちゃいましょうか、ね、
ありがとうございます、
は
い、
そしたらまた国交省来月とか大阪京都での公演ありましたらお知らせお願いします。
はい、6月ですけれどもね、6月17日が京都、19日が大阪となっております、はい、それとは別に今の日本全国の、クラウドファンディングをやっておりまして、はい、みんなが席定になれるという、各都道府県で一件ずつクラウドファンディング立ち上げてます、30万に達したところから落語会をやっていきますので、はい、大阪近郊の方、もし自分の町で落語会、立川こちらの落語会みたいなという方は、クラウドファウンディングの方、ファウンドしていただければなと思います。よろしくお願いします。
ちょっと耳慣れない言葉が出てきましたけども、クラウドファウンディング
大丈夫です、各々がググってくれればいいと思います
ちなみにクラウドファウンディングって何もか投資というか出資したら、その分に関して何かその
リターンでね、僕が、はい、
どんなものがあるんですか。
まずはもうその落語会開催するべきの落語会の入場、これはデフォルトでありますけど、あとは手拭い、オリジナル手拭いでしょ、あとは開口一番もできる券
もうめっちゃ新しいなそれ。
あとはうちの田んぼで育ててる無農薬米をもらえる券、はいはい、あとは一口何お断券っていうのがあって、これはもう一人で30万払うっていう、その人 の, ご希望の会場で落語会やりますというのがね、大体それぐらいに分かれてリターンを用意してます。
ちなみに今どのぐらい集まってるんですか。
今ね、だから今50カ所ぐらいで立ち上げてるので、はい、一番行ってて2万円ぐらいかな。30にならないと僕も受け取らないので。
あ、受け取れないんです、
受け取らないです、ね、だから30に達してない県では落語会やりません、
はいはい、うん、皆さん30に達して、ね、越谷市の会の前座の県を獲得しましょう、ね、そう僕もちょっと前座の県獲得しようかなちなみにクラウドファンディングで裸の写真は受け付けてないですか。
受け付けてないです、
受け付けない
です、迷惑なんで送らないでください
残念残念やなちょっとはい、はい、母さんは、
はい、私またまたですねアイドルイベントなんですけれども、うん、
いいね、
5月31日火曜日、こちら日本橋のクラブコクリアさんで、はい、行います、うん、はい、400料金は400円プラスワンドリンク600円で合計1000円で見れてしまうと、その1000円にしてはですねだいぶ豪華なメンツが集まっておりまして、うん、はい、私トリからですね2番目をいただいておりますので、
一番いいところじゃんそこ。
そうなんです、うん、何の、ね、気持ちの揺らぎもなく歌えるところ。
いや何言ってんだ、鳥の時はもうみんな疲れてるから鳥の1個前が一番注目するんだよ、うん、
でも僕なんか見たことないんですよ本業やってるところ。
ちょっと失礼だよねこんな付き合いがある
のか。いや本当ですよ、
俺何回見に行ったかってことだもんな。
そうで、越田さんがどれだけ見に来てくれるか
それに行く。いや、違うんだよ今設定が俺が何回か見に行ったって設定で今進んでなかった。
あ、今それで越
田さんがすみません、後で終わってもらってもらっていいですかすみません、僕の告知いきますんで。
ごめんごめんごめん
すみません6月15日です。東京でございます。
お、
はい、第59回高円寺若手箱先之助よしこ二人会です。
あ、面白そうだな。
ついに私高円寺の箱さんに出演させていただくことになりました。
東京だよ、はい、東京だよ、おっかさん。
そうなんですよ、おっかさん頼みますよ。東京のおっかさんいるか分かんないけど
ね
え、6月15日夜、7時半開演、高円寺駅前の高架下ですね、高架下にある、うんうんうん、のれ屋さんって居酒屋の斜め前にある高円寺箱さんで、
うん、
料金2000円ワンドリンク付きです、うん、で、落語会を僕とよしこさんで2席ずつやった後は、懇親会で打ち上げも別料金でありますので、ぜひ、この機会に東京の落語ファンの方、ね、また、ね、神奈川の落語ファンの方
もう東京のそれこそ先之助ファンが集結する日だそれは、うん、
集結するかどうか分かり
ませんけども、来るよ来る来る、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、というわけで本日のお味噌の楽ご研究会ポッドキャストこれにてお開き、お相手は桂先之助と
原瀬
立川こしらでした。
相変わらず